主の皆の心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないことです。私は主の罪のために十字架にかかって死んでいらっしゃり、そして三日目に蘇ってくださいました。今も生きて働いています。この主に期待をしたいと思います。先週から皆さんちょっと変わっていることがあるんですけれども、お気づきでしょうか？出会いの中で変わっていることがある。変わっていることがある。変わっていることがある。変わっていることがある。変わっていることがある。わかりました。これマイクね。マイクがね、新しくなったんです。ですね。ちょっと沖縄ツアーに行ったらですね、そこでですね、いただきましてですね、ワイヤレスマイクがですね、それも手話っていう一流の中でベータっていうですね、最も良いものなんですけどもね、もうびっくりしましたね。まあ、調べたらびっくりするよって言われたんですけども、値段調べたらね、9万円ぐらいする。セットで。ですね、新品でね。だから、マイクとそれから、飛ばすやつが必要なんですけどもね。はい。ですね。だから本当に素晴らしいなってね、素晴らしいものを、神様に、いただいたらですね、ご感謝したいなというふうに思ってます。これからもいろいろとね、PA もいろいろと、いいものが揃ってくるかなと思ってますけどもね。昨日からゴールデンウィーク始まってるんですよね。全くそういう意識がなくて、昨日は大津に、カリスマ聖会だったので行ったんですけども、高速乗ってびっくりですね。高速道路がえらい混んでてですね、いつもよりも30分か40分ぐらい、かかりましてね。まあ、こっちから大津に行く方も混んでたんですけど、逆、中国自動車道のいつものあそこのナジオインターを境にね、すごい混んでましたね。で、やはり車も、他県ナンバーの、ね、車が多くて、ああ、そうなんだ。ゴールデンウィークなんだってですね、思いましたけども、ただいい天気でね、良かったなと思いますけどもね。まあ、関西の場合はね、ゴールデンウィーク最後に賛美大会があるので、どうも私たちはゴールデンウィーク、ゴスペルずくめに、なるような感じなんですけどもね、まあ、それはまあ、ある意味でね、感謝かなと思います。ですね。まあ、前半の3連休は明日最後ですけども、明日も素晴らしい時がありますのでね、お休みの方はぜひ、一時に乗せ口に集まっていただければ、路上ライブと路傍伝統をやりますので、よかったらね、参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。で、来週の月曜日ですね、だから8日後かな、関西賛美大会。で、その夜に、兵庫の聖火が持たれますので、ぜひ、皆さんもお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、今回ね、30チームぐらい一般。ね、去年が27チームだったんですけどね、また増えて30チームですね、ぐらいになりますね。で、子供チームが5チームぐらい出る予定ですのでね、35チームかなりロングランのあれになりますけどね、ぜひ皆さんも参加される方ともに、聞きに来る方々もいろんな方々をぜひ連れてくださればね、そこでまた触れられる方々も多く起こってくるのかと思ってますので、よろしくお願いをいたします。で、年に一回ですけどね、秋元牧師ご夫妻で、関西にこの時に奉仕くださいますので、その奉仕のためにも、覚えてお祈りください。ね、そしてぜひ皆さん教会の車両のためにも、ですね、私の教会の車で、動きます。今のところ、無事に動いておりますので、ですね。お祈りしていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは、時間もですね、迫ってきてますので、今日もですね、早速、御言葉に入っていきたいと思います。今日もヘブル人の手紙から共に、学んでいきましょう。今日はヘブル人の手紙の、19回目ですね。10章の1節から18節、見ていきたいと思っています。今までずっとですね、何ですかね。アロンの位の大祭司からメルキゼデクの位にふさわしい大祭司に変わることを通して、律法が信仰に変わり、古い契約が新しい契約に変わる。それが地上の、幕屋が、聖女が、天の聖女に変わる必要があるし、そして動物の生贄が、永遠の生贄に変わる必要があるってことをずっと学んできまして、今日はその、まあ、最後っていうかですね、生贄、生贄について見ていきたいというふうに思っています。生贄って言葉を聞くとね、何とも言えないものを感じますよね。ね、 感じません？ね、なんかね、生贄って言葉瞬間、なんか気持ち悪いとか、なんかグロテクスとか、なんかこの、なんか悪魔っぽいとか、ね、なんかそういう名前の映画もあったりしましたのでね。で、今日の話は、永遠の生贄です。下げ物のことについてですね、学んでいきたいというふうに思っていますけども、ですね。で、ヘブル書の10章の1節から見ていきますけども、立法には、後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、っていうのが出てきます。で、ここでですね、今日もですね、すきませんね。新しい契約、これから古い契約で、これが立法ですね。古い契約の中心が立法であり、新しい契約はもちろん信仰になりました。ですね。そしてこの立法はですね、ここで影であるって言ってます。後に来る素晴らしいものの影。で、後に来る素晴らしいものとは何を意味するかって、これは、もうこれから触れていきますけどね、永遠の生贄として、そして、メルキセデクのぐらいに等しい大祭司としてのイエス・キリストです。ですから立法というのは確かに神が与えたものなんですけども、これは、いわゆるイエス・キリストの影である。ということです。このことをこの中で語っています。ですね。だから、実物は、実体っていうのはない。まあ、影だからないってことですよね。で、皆さんにも影あります？影ありますよね。影がない人間っていうのは怖いですよね。人間じゃなくてね、よくね、テレビで言うじゃない。普通人間で日型だったら影できるでしょ。で、影ができない人は幽霊だとかね、なんかそういう。ま、影があるって皆さんの心の中に陰りがあるとかね。そういった意味じゃなくて、私も影を持っています。昔私たちが、あんまり動いてはいけないのね。イエス様を信じている時ってどういう状況だったかっていうと、私たちって常に影と共に歩んでいたっていうか、影の内を歩んでいたって、言っても過言じゃないんですね。神様を、もし仮にね、太陽っていうふうに私たちがあれするなら、神様を信じないときっては神様に背を向けてるでしょ、罪の状態ね。で、その結果、私たちの前に常に私たちの影があるんです。で、私たちが進む方向に常に影がある。影がある。で、これは何かっていうと、神様の背を向けてるから、常に私たちは影のうちというか、罪のうちを歩んでいる。ところが私たちは何をしたかっていうと、罪を認めて、そして、イエス・キリストの十字架の死を復活を信じたんでしょ？悔い改めて、方向を変えて、私たちは神の方向に向きました。そうすると、私たちの前に神様が来る。そうすると、影は私たちの後ろに行きますよね。ね。で、私たちが前に進む限り、ですが、私たちは影のうちを歩むことはない。神の恵みのうちを私たちは歩むことができるんです。で、立法というのも、実はそのイエス・キリストという新しい契約の完成者、それの実は影なんだ。その実物はないんだということを、この中で語っているんですね。ただね、少々覚えていただきたいのは、影だとしても、いわゆるこの立法というのは皆さんご存知のように、人は行いによって救われないということを何か人々に教え、そして救い主イエス・キリストに対する信仰を持たせるものだったんです。ですから、当時のユダヤの社会、イスラエルの人々たちにとっては、最も大切なものであったということを覚えてください。で、ね、彼らの目と心を救い主の方に向ける役目があったからです。目的があったからです。で、しかし結論から言うなら、その目的であった実物であるイエス・キリストが、すでに十字架の上でその御業を完成しているから、何かって、この古い契約、立法、影っていうのは、なくなったんだって結論なんですよ。ね、そしてね、こう書いてありますね。立法には年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることができないのですと書いています。で、旧約の、今日はね、生贄のことについてちょっと触れますけども、 この旧約に立法で下げられた生贄とは、動物、動物、もしくは穀物の、いわゆる捧げ物です。ですか？で、これらのものによって、の、同じ生贄によって、年ごとに捧げられますから、これはまあ、大祭司がイスラエルのすべての民を贖うための施政所に一度入ることから意味していますね。ね。ね。年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることはできないということは何かというと、この、動物や穀物のこの生贄によっては、罪が完全に許されないということを言ってるんですよ。許されない。もし、二節、それができたのであったら、立法によって捧げられる動物や穀物のね、生贄によって、いわゆる捧げられた、その動物の血とかね、それから物によって、いわゆるもし、完全に救うことが、もしできるのであったら、礼拝する人々は、一度清められたものとして、一度清められたというのは、ただ一度で完全になされたということを意味します。ものとして、もはや罪の意識をしなかったはずであり、したがって下げ物をすることはやんだはずです。だから、このね、旧約の立法でね、定められた、この生贄のね、規定、これによって、人々の罪が完全に贖われて、許されるんであるならば、何かというと、決して人々は、何かというと、罪を意識しなくなり、同じ捧げ物を下げることはなかったんだって言ったんですよ。ってことは何かというと、しかし、毎年同じものを下げてるんでしょ？ということは一つは、この立法によって、下げられる下げ物によっては、人の罪は完全に、あがなわれないということを、はっきりと、意味してるし、実は立法そのものがそのことを証明してるってことですよ。だ立法にそう定められてるんだもん。毎年、一年に一回、大祭司が何かで聖所に入って、そして大祭司、大祭司の家族、そして全ての人のために罪の贖いをしなくちゃいけないってことを立法に定められてるってことですよ。ということは、立法そのものが毎年毎年生贄を下げってことからは、その罪が何か、毎年毎年罪があるってことを思い起こして、罪が完全に許されてないってことを、何かって、立法そのものが証明してるんだってことを言ってるんです。これを覚えていただきたいというふうに思いますね。だから、三節でね、ところが書いて、これらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出される。で罪が思い出されるということはどういうことかというと、だから罪が完全に許されてないということです。で、これ重要なのは、神の側で罪が覚えられているということです。ということを意味します。で、罪が覚えられているってことはどうかというと、罪には必ず刑罰が伴うんです。ですよね。罪には必ず刑罰が伴うんです。ですから、旧約の古い立法の中で、いろんな生贄が、ね、下げられて、確かに、罪を犯したときに、罪の生贄を下げると罪が許されると効果があったんですけども、その罪の許しというのは一時的であって完全じゃないということなんです。だから繰り返し生贄を下げなくちゃいけませんし、そして年に一回の時の事柄も毎年毎年同じ生贄を下げることを通して、罪は許されてませんよってことなんです。罪が残ってるって事柄が、実は神の前に覚えられてるってことなんです。覚えられてるってことは必ず刑罰が伴うってことなんです。でそのことを実は立法の中で繰り返し繰り返しある意味では、傾向的な形の中で語られているということです。だから罪の、許しに関しては何がしようかというとね、神の前に 罪を思い出さない。神が罪を思い出さないっていうところに立たないと、罪の許しっていうのは、その人の人生とか、民族の人生の中に起こってこないってことなんです。でも、旧約の律法の中だと、年ごとに罪を思い起こすってことからは何かっていうと、罪が残ってるし、罪が神の前で覚えられてるってことなんです。だから、旧約で下げられている、その生贄によっては、何かっていうと、簡単に人々の罪を贖うこともできないし、救うこともできないってことを言ってるってことです、皆さん。覚えてください。ね。で、しかし、神様はその罪を完全に贖い、人々に罪の許しを与え、救いを与えるために、何かというと、イエス・キリストをこの地上に送られたんです。で、そのことを、このヘブル人の著者はですね、10章の5節から。ですね、これは詩編の40編に出ている御言葉です。ダビデが歌っている歌ですけれども、それをキリストの受肉っていうところに焦点を合わせながら話をしていくわけですね。ですから、キリストは、この世界に来て、超えれた。で、この世界に来たってことは、神であって、神の子供であって、それキリストに全てものが作られたキリスト御神が、この三次元、私たちの人間の世界に人として来られた時のことです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは前生の生贄と、罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ、私は来ました。聖書のある間に、私について記されている通り、神はあなたの御心を行うために。ね、この中でね、生贄に関して、ちょっと消しますよね。旧約に出てくる生贄の4つのタイプがすべて出てきています。生贄や捧げ物。この生贄ね。これは和解の生贄だと思われます。捧げ物。これは穀物の捧げ物。そして、全焼の生贄。そして、罪のための生贄。で、このヘブルの著者はですね、キリストが受肉してこの地上に来られたときに、何かっていうと、いわゆる、それまで定められた古い契約の中心にあった、いわゆる、和解の生贄や、穀物の下げ物、そして全焼の生贄や、罪との生贄。これで何かっていうと、望まないで満足されなかったんだってことです。で、これはいろいろ意味があります。和解の生贄。これは、何やったっけ。忘れちゃった。和解の生贄は、ですね。わかり、一つは、罪の、贖い。のが一つあります。罪の贖い。見えるかな？ちょっとカメラをこっちにちょっと映してもらって。罪の贖いですね。この和解の生贄は、罪の贖いとともに、これは、ですね、神との交わり。感謝を一つは表します。和解の生贄はね。それから穀物の下げ物。これは、書くところがなくなってきました。穀物の下げ物は、これは、 軽蔑と献身、を意味しました。それからこの全焼の生贄と、まあ、血を流して捧げる捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄というのは、これは中心はこれですね。やっぱり罪の贖いです。ともに、この全焼の生贄というのは、すべてのものを焼いて煙にするということで、これ献身を表します。だから旧約のその生贄に関しては、いわゆる、一つは罪が贖うと意味合いとともに、いわゆる献身や、それから感謝とか、そういった意味合いが含まれているということを覚えてください。で、キリストは、ご自身の罪のない体を一度避けることを通して、このすべての、いわゆる意味合いを表しているということを覚えてください。イエス・キリストの罪のない体が一度避けられることを通して、完全に罪の贖いがなされ、罪の許しがなされました。そしてね、イエス様がご自身を避けられたことから何かっていうと、これは本当に神様に従って、ご自身が、まあ、献身されたとかね、御心を行ったことからです。そしてイエス・キリストの、まあ、十字架の死を通して信じもですが、すべてのことからに関して主を認めて、そしてすべての栄光を神に感謝されて、主の皆が褒めたたれ、感謝が下げられるためだということに聖書も書いてあります。ですから、旧約の時代にね、定められたこれらのね、生贄にはそれぞれね、罪の贖い、それから献身、まあ、性別とか、それから感謝とかっていう意味合いがあったんですけども、それをキリストご自身はたった一度、ご自身の体を下げることとして完成されたということです。しかし、旧約の時代は、これを何かで、その度ごとに何か罪の贖いが完全になされないから、その度ごとに下げなければならなかったということです。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ね。ですからですね、八節でこう書いてありますよね。すなわち、はじめにあなたは生贄と下げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち、立法に従って下げられるいろいろなものを望まず、またそれらで満足されませんでしたって言って。ということは何？キリストが来る前ですね、捧げられたこの全ての生贄、それから捧げ物を、いわゆるもう望まなくなったって神様が。望んでいないって今。この生贄を捧げることを神は望んでいないってことです。キリストがこの地上に来られたことを通して。ね、そして、九節でまた、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたと言われたのです。校舎が建てられたために前者は廃止されたのです。ですか？ね。で、これ古い契約。まだ申しますけれども、立法ですから、これに与えるものというのはすでに廃止されていますということをこの中で言ってます。それでは何かというと、さあ私はあなたの御心を行うために来ましたって、これイエス・キリストが人となってこの地に来られ、30歳までは両親に仕えられました。で、30歳の時に交渉が始まる、ね。そして何かって、神がここに使わされた、神の御心を行うことを通して、何か新しい契約が成立し、制定され、新しい秩序が何かっていうと、確立したってことを言ってるんですよ。だから、古いものは過ぎ去ったってことです。で、そのことを何かっていうと、この中で、語ってるということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、ロマ書の中にも、アダムの罪によって全ての人がね、罪、世に罪が入ったようにって、ね、一つの義の行為によって、イエス・キリストの十字架の死によって、復活によって、全ての人が救われるってことが起こったって書いてあるじゃないですか。まさにその技が起こったんですよ。これね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。だから、皆さんね、旧約の時代の生贄は、先ほど言ったように、罪を完全にあがなことができなかったから一生懸命あげたとしても、 神の前に罪が覚えられていたんですよ。しかし、イエス・キリストがそのご自身を十字架で避けてくださったからこそ、罪は完全に贖われた。から、神は罪を思い出さないって言われてるんですよ。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから、イエスさんもね、私は来ましたって、何のために来たのかって。聖書にある箇所に、あるかに関して。まあこれは多分モーセの書だと思いますけどもね。ですから、モーセ五書っていうのは皆さんご存知、これ立法です、皆さん。立法。立法は、キリストが神に従うことを通して成就したってことです、皆さん。ですか。これはぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、イエス様は、この地上にいたときです、皆さん。人として、神として。で、イエス様はね、ただ一つのことだけやったんです、皆さん。わかりますよ、なんだか。イエス様はこの地上に33歳までいましたね。ね、まあ、交渉外というのは30歳からですけども。この中でイエス様がしたことは一つだけです、皆さん。一つだけ。わかります？イエス様のこの地上でされた一つのことって。そうです。神に従い、神の御心だけを行ったってことです。だ行ったこといっぱいあるんですよ。人を癒したり、奇跡を起こしたり。でも何かその一つ一つが全て神の御心だったんですよ。だからさ、私は聖書の書いてね、来ました。神、私は来ましたってね。あなたの御心を行うためにって。そして十字架にかかって全ての人の罪をあがなうために来たんだ。で、それを何かっていうと、完成して全うしたってことです、皆さん。だから、罪って皆さんね、ものの見事にきれいに許されてるんです、皆さん。ね、皆さん一生懸命こう、まあ、ノート書いてる方もいらっしゃいますよね。鉛筆で書いてる方は間違ったら消しゴムで消してそう。で、消しゴムで消しても鉛筆の跡って残るじゃないですか。罪が許されてそういったもんじゃないんです、皆さんね。まったく、くだにかたね、こう、画用紙でぐわーみたいな感じで、こう、ぐわーみたいな感じで真っ黒なものが書いてあったのが、全く新しい紙に変わるぐらい、皆さんの罪ってのは十字架の上で完全にあがない許されてるんです、皆さん。そして皆さんを神様を見るときには、その信仰として見るから、あなたは正しい。あなたは罪を犯したことがない。ものとして見てくださって祝福を与えられるんです、皆さん。で、これがイエス・キリストを信じ者に与えられる祝福なんです、皆さん。信仰として与える祝福なんです、皆さん。ね、すごいことなんです、皆さんね。思い出さない。そのことをですね、皆さんぜひ覚えていただきたいというふうに思います。で、十節、この御心に従って、イエス・キリストの体がただ一度だけ下げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのですでしょ。ね、神を、ね、あなたの御心を行うために私は来たんだ。で、その御心何かって、その御心に従って、キリストがご自身の、ね、を下げてくださったからこそ、罪が完全に贖われるから、罪を認めてイエス・キリストの十字架を信じるだけで救われるってことが起こって、私たち聖なるものをされてるんですよ、皆さん。皆さん、聖なる方だったって知ってます？皆さんは聖なる方なんです。神の子供なんです。神に愛されてる人なんです。え？すごいと思いません？私感動するんですけどもね。ね、覚えてください。ね。それで11節。またすべて祭司は毎日去って礼拝の罪をなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それは決して罪を除くことができません。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の御座に着き、それからその敵がご自分の足跡なのを待っておられるのです。これ何を言ってるかというと、11節は、旧約古い契約で捧げられる、生贄のことを言っています。 で、それでは決して罪を除くことはできない。だからね、最初は立って礼拝する。しかしイエス様は、キリストは罪のために一つの永遠の生贄、ご自身をね、捧げられることを通して、ですか、神の右の座についたというかですよ。で、神の右の座についたということは、これは何かって、罪の贖いが完全に完了したってことですよ。技が終わったってことですよ。だから何かで神の御座の座についたんですよ、皆さん。でも、旧約の時代の祭司は、完全にすることはできないから、毎日だから座につかないから立って、生贄を生贄を生贄を生贄を下げつけてたってことですよ、皆さん。しかし、キリストはそれをたった一度、ご自身の体を下げられることを通し、長台で父によって、それを成し遂げてくださったってことですよ、皆さん。だから、神の座に、御座についておられるんですよ、皆さん。で、宮沢を完成してくださったんです。これをね、皆さんね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。で、キリストは聖なるものでされて、人々の人の下げ物によって永遠に全うされた。だから、そのことですね。で、覚えていただきたいというふうに思います。そして、15節以降は再び、この支援、の御言葉とかをですね、繰り返しながらですね、エレミアさんの御言葉とかしていきますが、その中で、聖霊は私たちに次のように言って明かされます。それの日の後、私が彼と結ぼうと契約はこれであると言われる。それの日の後というのは、古い契約が語られ、そしてキリストがこの後来られて持たれる契約のことですね。主は、私は私の律法を彼の心に置き、彼の思いに書きつける。で、これはローマ書で言うなら、文字は殺し、御霊は生かすからってことですよ。旧約は文字でした。律法は文字でした。しかし、信仰は御霊なんです、皆さん。で、御霊は皆さんに救われてるから、皆さんの内側に住まわれるんです、皆さん。で、そのこと言ってますよね。また、こう言われます。私はもや決して彼の罪と不を思い出すことはしないでしょ。思い出すことはしないんです、皆さん。なぜなら、罪は完全に許されてるから。ですか。で、必ずかと、罪の贖いと許しが本当に完全に完了してるからなんです。皆さん、私たちはね、神と人のね、契約関係を破るものは何だと思います？私たちは古い契約で新しい契約になってますけど、神と私たちの契約の関係を、いわゆる、崩すもの、壊すもの、何でしょうか？何でしょうか？あなたわかりますか？今カメラに向かって言ってるんですけどもね。何ですか？人と神との関係の契約を破るのは何ですかね？シーン。あ、そうです。関さん言われましたね。何ですか？罪です。そうです。罪です。皆さん。いいですか？で、旧約時代は、その罪の、人と、いわゆる神の関係を破る罪に関して完全な贖いはなされていなかったんです。しかし今の時代はキリストがその罪を完全に贖ってくださったから、罪の問題って実は完全に解決した後の新しい契約なんです、皆さん。で、これは古い契約と新しい契約全く違うところなんです、皆さん。だから古い契約の時は罪が、問題が残った。だから旧約の民はその弱さの中にいたんです、皆さん。でも新約時代は罪の問題は完全に解決してるんです、皆さん。十字架によって。これはね、ぜひ覚えて。だから、完全に解決してるから、もや私は決して彼の罪と不を思い出すことはしないって言ってる。思い出さないの、神様。すごいと思いますね。私たちってなんか、結構なんかね、人にされたことって、覚えてますでしょ。いいことも覚えてますし、悪いことも覚えてますよね。ね。でも神は、皆さんが、イエス・キリストの十字架を信じているがゆえに、皆さんの罪を全く思い出さない。常に 罪がなかったものとして、罪を犯さなかったものとして、神は見てくださって、罪がないものに、キリストそのものに与えられる同じ恵みを、皆さんの人生の中に、いつも注いでくださっているってことなんですよ。すごいと思いません？だから恵みなんですよ、皆さん。ね、ですから、その18でこれらのことが許されたことでは、罪のものの下げ物はもはや無用ですって書いてあります。これは一つはね、前にも話したと思いますけども、この時まだ神殿が、エルサレムの神殿がまだ崩壊する前で、多分ユダヤ人たちが、生贄を下げてたと思われます。そうすると、ユダヤ教からキリスト教になったユダヤ人たちが、やっぱ昔の習慣に戻って、なんか、生贄を下げないと、なんか自分は許されてないんじゃないだろうかとか、自分は祝福されてないんだろうかというふうに思いに人たちがいて、戻ろうとするんですよ。信仰の歩みに関して向かって進もう進もうじゃなくて、昔のことからに戻ろうとする。だから昔のものはもう廃止してるんだって。昔のものっていうのは不完全で、これはもう終わったんだって。そして新しい契約、新しい秩序が立てられて、その中に信仰の歩みの中にいるんだよって言ってる。だからこの後一個何かというと、信仰の歩みをしろっていうことからずっと11、12、13でいわゆるヘブル書は語っていくんですよ。ね、これは覚えてますね。そのね、神様のその御心を山で覚えてたイエス・キリストは本当に全うされてその御業なされたんです。ね。それと同じように特別な時代に召されている私たちも皆さんのうちに神様の素晴らしい救いの技が起こりました。これからしは皆さんを通してですか、日本だったら 99.8% がノンクリスチャン。どのくらい救われてくると思います？10% や 20% ありませんよ、皆さん。一時期1000万救霊って言ってましたけども、1000万救霊って今1億2000万だから 10% もいかない。日本に持っているリバイバルはそんな働きじゃないと思います。もう 50%、60% で、長崎なんて 90% 長崎救われますよって祈ってますからね。びっくりするような人が救われてくる。先週の金曜日、京橋に行ったんですね。京橋で路上したん。ね。まあ、人多いね。JR と京阪かなんか、一緒になってるでしょ。間のスペースがあるんでね。こっちが JR。で、こっちが京阪か。なんか、京阪から来た人が JR に行って、JR の人が京阪に行くとか、なんか、人がすっごい動いてる。まあ、ああいうところで路上すると気持ちいいですよね。なんで気持ちがいいってね、一つは聞いてない。聞いてないと、何でも言える。人数が少なくて、じってこう、こうじっと座って見られると緊張するじゃないですか。で全く何やってんだお前らみたいな声で言われると、なんかこっちも気持ちが大きくなってね。気持ちよく歌ったりで、イエス様、皆さん愛してますよみたいな感じで、声響くから食いながら、うわーって言いながらね、負けないみたいに言って、すっごいコンサート盛り上がったんですけども、0.2% って言うと、そこに行き交ううちの、1000人のうちに2人しかクリスチャンに会わない。今はね。で、それが変わってくるの。あそこで私たちがパッと賛美を歌い始めたらリバイバル起こったら、そこにいる半分以上の方が一緒に歌い出すとかね。ちょっとね、今までと違うようなレベルの技が起こってくるんです。しかしそれは私たちの力や能力じゃないんです、皆さん。神がそれをなそうとしておられるから、イエス様も何かで救いの道を神の御心を行うために来ましたって言われたように、そのイエス様を伝える私たちも、その神の御心を行うことを通して、その終わりにおける特別な神の計画の技が進んでいくんです、皆さん。なんか祈りましょう。神の御心だけを行うことができるように。私たちは神の御心を行う者として救われてるんです。で、ここにいるんです、皆さん。間違いありません。イエス様も月世まで塗られたでしょ。十字架を追うときに。祈りなし、イエス様でさえ祈りなしに神様の御心を行うことができなかったんです。ましてや私たち、不十分な私たちが。祈らずして主の御心を行うことは無理です。でも祈るなら、神に揺れ頼むなら、神の力によって私たちは主の御心を行うことができるんです。その時何かってね、キリストご自身がね、十字架でなしてくださったその恵みの良さが至るところに、あらゆるところに広がっていくんです。そのことをね、ぜひ覚えながらこれからもですね、歩んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今日もこうして 御言葉を通して共に学ぶことができたことをありがとうございます。イエス様、あなたはこの地上に来られた時に、神を、私は来ました、あなたの御心を行うためと言われました。また私たちに今特別な時代に召されたものとして、あなたの御心を行うものとして召されていることがあると思います。私の周りには多くの事柄が許され、また多くの事柄が見えてきます。イエス様、その中で私たちがそのあなたの御心を行うところに固く立つことができるように助けてください。誰でも私についていきたいと思うなら、自分に死に、自分を捨て、そして私についてきなさいと語られました。私たちは自分自身の計画や思いを持ちやすいです。しかし私の思いを主に捧げ、そして神の思いに合わせながら、これからも私たちが主の御心の地を歩むことができるように助けてください。かつてあなたが神に捧げた祈り、その祈りというのは確かに主は覚えておられます。その語られた言葉の、祈った祈りの成就というのがこれから始まってきます。それは、その今一度その語られた祈った言葉、祈った祈りに、また言葉にしっかりと立ちなさいと称しております。私はそのあなたの祈った祈りを聞き、またその祈りの答えだけでなく、私が持っている計画をその中で豊かに開いていこうと称しております。またこのある事柄に関して、どうしても主の促しを感じながら、どうしても自分の思いや自分の計画の中で進んでしまうと弱さを覚えている方がいらっしゃいますけれども、そこに明らかに違う原則というのがはっきり働いています。そのことをその方ははっきりと意識しているはずです。その原則、死ねない原則というのはやめなければなりません。それははっきりと主が、その方の内側にこう示しておられるので、その主にある原則に切り替えていかなければならないと称されています。今はその状況でいいですけれども、これからはっきりとその方が神に対して祈ったゆえにと言われます。はっきりと主に祈ったゆえに、その事柄に関してはそれが今反する形では動いているので、それに関してははっきりと方向を変えるように神は語っている方がいらっしゃいます。それではイエスの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を共にしましょう。まず悔い改めでお願いします。罪があるときにですね、神様の働きがとどまりますし、聖書では私たちが罪人だと書いてあります。また罪ゆえに、ごくわずかですけれども、病が許されたともありますから、しばらくです、短い時間ですけど、悔い改めの時を申したいと思います。それではお一人一人、主の前に求める時を持ちましょう。真に私たちが心から求める時に、主はそれに求めに応えてくださいますので、お一人一人、イエスのために祈る時を持っていただきたいと思います。はい、主様、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることだ、あなたの教えが、その礼儀の御手と真実や導きを持ってこの田中におられることをありがとうございます。イエスのどうかお一人一人の病んでいるところ、痛んでいるところに触れ、あなたのご栄光の座を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お一人一人の体や精神に働いてくる病の力と病の霊を、お前の力を感じて縛りたち。イエス・キリストによって、この病の霊を、お一人の人生の力、今すぐ出ていく。おーらばらばらばら。イエス・キリストによって、お一人一人の体とこれを、今健康の状態に戻り、癒され。鼻の粘膜がちょっと荒れている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてしまいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。左の肩を少し痛めている方がいらっしゃいます、そこに主が触れてしまっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、こう指の関節をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこにも主が触れてしまっています。まあ、こうちょっと胃がちょっと胃が荒れている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてしまっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによって、このお少々の体、これを今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、イエス・キリストによって、お少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストの宣言です。イエス様、ありがとうございます。あなたの人生を感謝します。イエス様の名前としてします。アメン。それでは、お待ちください。共にハレルヤ賛美、ハレルヤを持って、祝祷を持ってですね、礼拝を閉じたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ。 祝祷します。あげ声願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今ものちも、とこしえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。はい、それでは座ってください。